読売新聞。
4月25日の読売新聞音声ニュースです。政府は軍事転用リスクの高い汎用品の輸出規制を強化する方向で調整に入りました。輸出企業に対して軍事技術を用いていない民生用の装置や部品などであっても軍事転用の可能性を調査するよう義務付ける案を軸に検討しています。ウクライナへの侵略を続けるロシアなどが汎用品の転用を加速させていることを念頭に年内の政令改正を目指します。政府は現在、外為法に基づき、大量破壊兵器などに転用される恐れが強い物資を列記して規制するリスト規制と、大量破壊兵器と通常兵器に使用可能な物資の輸出を制限し、リストに記載されていない汎用品に対して広く規制をかける、キャッチオール規制を実施しています。今回、政府が強化を想定しているのは通常兵器に関するキャッチオール規制です。ロシアは無人機や衛星通信装置など、多くの汎用品を軍事転用していると見られています。規制の柱となる輸出許可申請をめぐっては、現在は軍事転用の恐れがあるとして経済産業大臣に個別に要請された場合のみが対象となっていますが、軍事転用の恐れがあるかどうかの調査は、輸出企業の自主性に任されているのが実態です。政府は一般的に市場に流通する 3D プリンターなどの技術も転用される可能性があるとして調査を義務化し、企業が通常兵器の製造に使われる恐れがあると把握した場合には、輸出許可申請を必要とする方向で、検討を進めています。ただ、企業の取引にも大きく影響することになるため、政府は調査対象とする品目をセンサーやモーターなど、安全保障上の懸念が高いものに限定する考えです。軍事転用につながる懸念の高い取引かどうかを判断するための基準を公表し、企業側の負担軽減にも配慮する方針ということです。次のニュースです。WFP、世界食糧計画ジュネーブ事務所のジャンカルロ知事所長は24日、パレスチナ自治区ガザが今後6週間で食料などを確保できない、飢饉に陥るとの見方を示しました。ロイター通信が伝えました。飢えや栄養失調、死亡率の数値がいずれも飢饉の基準に達する見通しだと指摘し、緊急支援の必要性を改めて訴えました。ガザでは、イスラム主義組織ハマスとイスラエルの戦闘開始以降、人口の 75% にあたる170万人が家を追われ、支援物資の搬入や配分にも支障が生じています。知事所長は、飢饉回避の唯一の方法は、食料供給を即座に始め、毎日続けることだと強調しました。次のニュースです。国連安全保障理事会は24日、宇宙空間に核兵器を配備しないよう各国に求める初の決議案を採決しました。全15理事国のうち13カ国が賛成しましたが、ロシアが拒否権を行使して、否決されました。中国は棄権しました。決議案は、ロシアが宇宙空間で人工衛星を攻撃する能力の開発を進めていることを踏まえ、日本とアメリカが主導し、合わせて65カ国が共同提案国となりました。宇宙空間での軍拡競争を防ぐため、核兵器や大量破壊兵器を地球の周回軌道上に配備することを禁止するなど、決議案は1967年に発行した宇宙条約を遵守する義務の再確認を求めています。宇宙条約には日本やアメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシアなど100以上の国、地域が批准しています。アメリカのトーマス・グリーンフィールド国連大使は否決された後に演説し、ロシアのプーチン大統領は核兵器を宇宙に配備するつもりはないと公言している。なぜそれを再確認する決議案を支持しないのかと非難しました。一方、ロシアのネベンジャ国連大使はロシアが宇宙条約を批准していることを踏まえ、日本とアメリカがこの条約を再確認させようとする意図は何か。 我々が国際的な約束を守っていないかのように描くためだと反発しました。次のニュースです。トヨタ自動車が25日発表した昨年度の世界販売台数は、前年度に比べて 7.3% 増えて、およそ1031万台となり、過去最高を更新しました。トヨタとレクサスの2つのブランドの合計で、初めて1000万台を超えました。ハイブリッド車が好調で、アメリカやヨーロッパを中心に販売が伸びました。海外販売は 7% 増えて、およそ878万台となり、過去最高となりました。カローラなどのハイブリッド車モデルを中心に、アメリカやカナダなどが 13.8% 増、ヨーロッパは 10.8% 増と伸びました。歴史的な円安による割安感も影響したとみられています。国内も需要が堅調で、8.7% 増のおよそ153万台でした。電動車の世界販売は 35.3% 増のおよそ385万台と大幅に伸びました。ハイブリッド車が356万台と大半を占めた一方、EV、電気自動車は12万台にとどまりました。世界生産は 9.2% 増のおよそ997万台と過去最高でした。国内は 18.7% 増のおよそ331万台と、2019年度以来、4年ぶりに300万台を超えました。グループのダイハツ工業や、トヨタ自動織機の認証不正の影響もありましたが、半導体不足がほぼ解消されたことが大きく影響しました。次のニュースです。重工業大手の IHI は24日、船舶などのエンジンを製造する子会社が、燃費性能のデータを改ざんしていたと発表しました。実際より性能が高いように偽って販売していました。改ざんはおよそ40年前から行われていた可能性があります。国土交通省は24日、船舶用の不正について、5月末までに中間報告を行うよう指示しました。今後、立ち入り検査も視野に入れて詳しく調べるということです。IHI をめぐっては、5年前にも主力の航空機エンジン事業で不正が発覚していて、企業体質が厳しく問われそうです。発表によりますと、子会社の IHI 原動機は、2003年以降に出荷した船舶用エンジンの9割弱にあたる4215台で改ざんしていました。鉄道車両や発電機など陸上用もおよそ2割の146台で判明しました。改ざんしていたのは、IHI 原動機の新潟内燃機工場と群馬県にある太田工場です。顧客に示す試運転の成績書で、一定の出力に必要な燃料消費量を示す燃料消費率を改ざんしていました。船舶用は出荷台数のおよそ4割で、顧客が求める仕様を満たしていませんでした。今年2月、子会社の従業員の通報で発覚し、社員への聞き取りで燃費性能を高く見せたかったとの証言がありました。今後の製品に対する要求が上がらないように、あえて性能を低く偽るケースもあったということです。次のニュースです。ロンドンで24日朝、イギリス陸軍騎馬隊の軍馬5頭が訓練中に暴れ出し、市街地を暴走する騒ぎがありました。イギリスの BBC 放送によりますと、自転車で通りかかった通行人1人と騎馬隊員3人が馬に接触するなどして軽傷を負いました。馬は建設工事の音に驚いて暴走したとみられています。本来は王室パレードなどの式典に参加するのが主な役割で、この日もバッキンガム宮殿近くで訓練中でした。ロンドン中心部では旅行者や通勤客が行き交う中、大型バスやタクシーにぶつかって血を流しながら車道を全力疾走する馬の姿が目撃されました。2頭は鞍を乗せたまま東へおよそ8キロの距離を走り、最終的に5頭とも警察や消防に保護されました。次のニュースです。全国の公立の小中高校のうち、 文部科学省が推奨するインターネットの通信速度を満たしていない学校が8割に上ることが文部科学省の調査で分かりました。政府のギガスクール構想の下、それぞれの学校は一人一台の学習用端末の活用を進めていますが、通信環境の改善が課題となっています。調査は去年の11月から12月までの間、全国の教育委員会と公立の小中高校およそ3万2000校を対象に実施されました。通信契約の内容や通信速度などを調べたところ、推奨値を満たした学校は 21.6% に当たる6503校にとどまり、学校の規模が大きくなるほど、通信環境が悪くなる傾向が見られたということです。文部科学省は全ての授業で多数の児童生徒が同時に端末を使用しても動画教材の視聴などにほぼ支障が生じない通信状態を推奨しています。文部科学省は今後、各自治体に通信契約の見直しなどを求め、財政支援も検討します。次のニュースです。大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手は日本時間の25日、敵地ワシントンでのナショナルズ戦に2番指名打者で出場し、3本のツーベースを放ち、6打数3安打2打点で、9試合連続安打をマークしました。チームは11対2で勝ちました。大谷選手は9回2アウト1塁、3塁で、回ってきた第6打席で、フェンス直撃のツーベースを放ちこの日の2打点目を挙げました。3試合連続のホームランは出ませんでしたが、打撃は絶好調で、打率を3割7分1厘に上げました。以上、本日のニュースをお届けしました。